ちも考えてみたこともなかったんですけど、
私たちの書いた本がこの映画制作会社の会長の目に留まりましてね、この話をぜひ映画化したいんだけども引き受けてくれるかなっていう挨拶しに私たちの子来たんですけど、その時私と、鈴木牧師と二人で会ったと思うんですけど、もう即座に断りましてね、ふざけるなと言ってですね人様に褒められるような人生俺たちは歩いてきてないんだと、まだ謝っても許してもらえないようなたくさんの人たちがいるんだと、その人たちに対して映画ができるなんてことは冗談じゃないと、ましてや私たちの恥を世間にさらすようなそんなことはごめんこむると言って、私たちは怒ってですね席を立って帰ろうとしたんです。その時このノンクリスチャンであるこの映画会社の会長がですね、あなたたちはイエス・キリストという神の愛を伝えている伝道者じゃないのか、こう言われたんですね。で私たちははたと思ってですね、それどういうことですかって聞いたらですね、あなたたちが伝えたいという神の愛をこの映画を通して多くの人たちに伝えることのできるチャンスじゃないのかと、こういうふうに言われたんですね。おそうか、映画というのは考えてみたらそうだなと思う気持ちがあったんですけども、ふざけるな断るって言った手前かっこ悪くてですね、1週間ぐらいちょっと仲間が8人いるもんですから、みんなに聞いてから返事させてもらうって言って別れたんですけども、それから私たちはみんなに連絡取ってですね、映画化の話あるけども断った方がいいよな、特にこの私たち8人のメンバーの中の一人で大それたことをですね、大きな事件を起こした人が一人おりましてね、それは山口組の三代目田岡和夫という、このヤクザの世界では本当に神様のごとくね崇められた大組織の組長を京都のベラミというところでピストルを発射させた第日本正義団の二代目会長吉田というのが私たちのメンバーの中に入っているもんですから、私は彼のところに電話してですね、この映画化になるということは静かになってしまって、もう吉田さんの事件なんてみんな忘れられて、こうして静かに今神の働きしてるんだから映画は断った方がいいよなって電話入れたんです。その時吉田さんが電話の向こうでこう言ったんですね、いや中島さんやろうよ、この映画を通して一人でも二人でももし教会につながる救われる魂が起こされるんであれば、俺はこの映画を作って殺されてもいいよって言うんですね。刑務所から出たら3日として命持たないだろうと思って刑務所出てきたけども、出てから韓国人のクリスチャンの今の女房と出会って、彼女の祈りを通して私は25年間守られて、3日で死ぬなと思えた私が25年間生き続けて今日まである。だからもし親分はイエス様という映画ができて、そこで俺が殺されたとしても、今は神に栄光を返して死んでいくんだから殉教だっつうんですね。だから中島さんやろうよという話をされましてですね、その一言でみんな仲間たちが感動を覚えてですね、この映画を引き受けることになったんです。それから2ヶ月もしないうち、またこの映画制作会社の会長が私のところを訪ねてきたんですね。中島さん、イエスは本当に神なのかと私にこの怒った顔してですね、私のところを訪ねてきたんですね。私はびっくりしてね、何を言ってんのこいつと思ってね、当たり前じゃないか、神に決まってるじゃないかと、こうやって私は言ったんですね。当然のごとく言ったんですけども、その時この高橋松夫というこの映画制作者の一人がです、じゃあ中島さん、あんたイエスが神であることを証明してみろよってこうやって言われたんですね。どういうことだいって聞いたらですね、彼は一生懸命この映画のためにスポンサー探しのためにいろいろ走り回ったけど、1円のお金もできずにですね、悶々とした気持ちの中で私にその投げかけてきた話が、イエスは本当に神か、神であるんならなんで金ができないんだということを私に言いに来たんですね。そして私にこう言ったんです、中島さんも映画制作会社を立て上げて私と一緒にこの映画を作ろうよ、もしこの映画が完成したら俺はイエスは神であることを信じるよと、こう言われてしまいですね、私はもう逃げる道がなくなってしまったんですね、このことから。それから私は真剣にこのことのために祈り始めました。イエス様、あなたが神であることの名誉がここにかかってますよ、少なくても一人の人間がこのように私に投げかけてきた、私は逃げることができない、あなたが神であることをこれからの私たちの歩みの中に表してくださいという祈りをずっとし続けていたんです。そして一つのアイデアが浮かびました。それはノンクリスチャンであるこの高橋さんから出たアイデア、中島さん、イエス・キリスト生誕2000年だから、2000年に合わせて2000人の20万円プロデューサーを呼びかけたらどうだ
というこういうその投げかけだったんですね。私はその話に半分ちょっと不安がよぎったんですけども、じゃ あこのキリスト教の新聞媒体使ってやってみようかということで、私たちはその広告を新聞に出したんです。そうしたところ、この教会もそうだったし、この教会の生徒さんの中からも20万円を捧げてくれる人がいて、日本全国で500人の人たちが20万円を捧げてくださり、1億円というお金が集まったんですね。それをもってして、監督である斉藤浩一監督に契約ができました。このシナリオ、映画用のシナリオを書くために松山善三さん、このシナリオを書いていただくだけでも1600万かかるんです。その松山善三さんにシナリオ代を払え、また主役である渡瀬恒彦、奥田瑛二、この二人のスケジュールを抑えることができて、この映画がスタートを実はしていったんです。それからもたくさんの戦いが存在しました。斉藤監督と渡瀬恒彦との私の目の前で立ち上がって殴り合いになるんじゃないかと言われるような、その一つのセリフを譲れないということでの喧嘩ですね。いろんなことがこの映画の中であったんですね。私はヤクザの世界に20年生きていたけども、映画の世界はヤクザの世界よりもっとひどいなということをそれから体験していったんですね。撮影のためにお金がかかる、お金がかかる、かかる話ばっかりしてお金を持っていくんだけども、何に使われたか今の今に至るまで知らされてないのが映画界ですね。私は一度二度ですね、口をとんがらかして何に使ったかぐらい知らせてよという話をしたら、この高橋松夫というのがね、こう言っていた。中島さん、あんたは映画の素人なんだから黙ってなさい、プロである私たちに任せておけば大丈夫だと、これが彼らの返事だったんですね。私は何度も何度もね、もうこんなもん冗談でないもん、もう苦労が多いしね、人に頭を下げてお金もう嫌になっちゃって何度もやめようと思ったんです。でも私はこの斉藤浩一監督と渡瀬恒彦のたった一つのセリフ、譲れないセリフ、それで大喧嘩になった姿を見てね、ああこいつらバカか気違いだと思ったんですね。こいつらに任せといたら本当に素晴らしい映画できるんじゃないかな、その時私に確信が来たんです。それから私は一切口出すことを我慢しようと思って我慢し続けて、そしてただ私はこの斉藤浩一監督にも高橋松夫というエグゼプロデューサーにもですね、二つだけ絶対譲れないの、これだけは守ってくれよという話をした話が二つあります。それは一つは12月25日イエス・キリストの誕生日に完成披露試写会をやること、もう一つは東映系からこの映画を公開すること、この二つは絶対譲れないという話をしたんです。なぜ東映系か分かりますか。私がヤクザになったのは東映の映画を見てヤクザになっちゃったんです。鶴田浩二、高倉健、かっこいいですね。私たちの中学時代はね、ヤクザ映画がブームで、その映画を通して私はヤクザになることを決めたんですね。映画館から出てきたらもうヤクザの親分になって、こんななって、ね、私はいつも歩いてたんですね。その時本当に決めたんです。よし、俺はヤクザになろう、どうせヤクザになるなら東京行こうと思って、北海道から夢を描いてですね、東京に出てってヤクザになった。私を映画ヤクザにさせたのは東映なんですね。であるがゆえに私は東映からこの映画をぜひ公開してほしい、これは2つ譲れないことでした。その2つが本当に約束通り成し得たんですね。12月25日完成披露試写会、この映画を見た時私は本当に涙が出ました。本当に溢れるほど涙が出て止まりませんでした。なぜならばその映画にもちろんいろいろなこの関係から警視庁の偉い人たちもいっぱい来てましたしね、2階席には現役のヤクザの親分たちがね、30人来てたんですね。私が昔いた組織の親分たち30人この映画を見に来てたんですね。いろんな人たちがその映画館に来ていたんですね。それと同時にこの映画を見て私は本当に神様に感謝をしてですね、映画が終わる頃、電気が明るくなる頃、涙が出てしょうがないんで、私人に涙見せるの嫌だから走ってトイレに走ってたんですね。そしたら私より先に高橋松夫さんがそのトイレで涙顔を洗ってたんです。私もそこに行って顔を洗いながら二人で抱き合ったんですね。会長、本当にありがとうございました、私たちにとって宝物です、この映画は本当にありがとうございますと私は素直に感謝を表したんですけど、その時この高橋さんが私にこう言ったんです。中島さん、イエス様は本物の神でしたね。その一言で私は全ての苦労が報われた気がいたしました。そしてこの映画を通して実はたくさんのヤクザが救われてるんですね。ヤクザであることを隠しながら日本全国でですね、今自分がヤクザであることを隠しながら 教会に行ってる人たちがいっぱいいるんです。体を打っていた女性たちですね、身をボロボロにしていた、そういうような女性が今教会につながっている。たくさんの私のところに手紙が来ています。今まで教会で福音を届けることができなかったような人たちが映画を通して教会につながった。そして教会から何かあって人間関係の中で教会から離れていたような人たちがたくさん今教会に戻っている。そのような御業がなされています。そればかりでなく、今山口組の人間が福島県の郡山からですね、先々週です、十字架担ぎ始め、行進始めちゃったんですね。彼らはこの刑務所から4年半刑務所を勤めて出てきてからこの映画を見たっつうんですね。見た彼らがもう心の中にもう十字架を担ぎたい担ぎたいという思いの中で、あの麻薬患者、麻薬をやめるようにみんなで、その集まっているダルクというその働きがあるんですけども、そこに収容されている21歳と25歳の若者も含めてです、5人の兄弟たちが十字架担いで福島から東京まで今行進をしている最中なんです。昨日そのニュースが昨日テレビで、全国に流されました。彼らはそのテレビの中でこう言ってました。俺たちはわからないんだ、自分は何をしてこれからどういうふうになっていく、俺たちはまだ何にもわからないんだ、わからないけども俺たちは今まで行動することすらできなかったんだ、麻薬を打ち続け、もう親子関係もめちゃくちゃになって、もうこれじゃもう死ぬしかないと思って自殺未遂3回したんだ、その3回自殺未遂したけども死にきれなくてまた刑務所に入って出てきてこの映画を見たんだ、そして俺も何だか知らんけど十字架担ごうという思いの中で仲間が集められ、何だか知らんけど担ぎ始めて今いるんですと。350キロ彼らは十字架を担ぎ、明日のゴール目指して彼らは今も担ぎ続けているんですね。こういうことが今日本で起きています。また九州でもお寺の坊さんがこの映画を見て十字架担ぎ始めちゃったんですね。お寺の坊さんですよ、坊主のあの衣装を着たまま十字架担いだんですね。そして彼は自分のお寺を閉めてしまいました。十字架担ぎ始めているうちに神体験してしまったっつうんですね。そしてこの坊さんは今神学校で神学牧師になるべく学びを始めています。創価学会の南波津から電話ありました。私のところに会いたい、私は会いに行ってきました。岡安という理事長です。私の神から彼はこう言ったんです。神と出会った人とお会いしたかった。彼らは何十年も南無法蓮華経、南無法蓮華経と朝に昼に夜に唱えているに神に出会っていない、出会うわけがない、神以外のものに手を合わせているんだから。その人が私に言ったんです。神と出会った人とお会いしたかった。そしてこの岡安さんの師匠がこう言いました。中島さん、この映画をぜひ創価大学8000人いるんだ、映画を上映してくれないか、そういう申し入れがあったんですね。今この映画を通していろんなことが日本で起きている、そのことをぜひ皆さん喜んでほしいと思います。皆さんが共にこの映画を作るために参加してくださったから、皆さんと共有の財産であるこの映画を通して、また今年の11月台湾で一般公開されることになりました。台湾のゴールデンホースという映画祭にこの映画出ることになってますし、またこの映画を通して そこから中国本土にこの映画が上映されていくという、そのような道が今開かれていっているんですね。私は中学時代にもうすでに非行少年、不良少女でした。不良少年でした。もう本当にめちゃくちゃな人生を送っていました。映画を見て私はヤクザになろうと思ってヤクザの世界に一直線入っていったんですけど、思い描いた通りの世界でした。何をやってもいい自由があったんです。何をやってもいい自由があった。でもその自由の裏返しはいつでも刑務所に行く覚悟をしていなければならなかった。ですからヤクザをやって強がってこんななって、もう好き放題のことをしながらもいつも心の中に不安と恐れが入り混じってた、そのような人生をずっとずっと歩み続けていたんです。太く短く生きりゃいい、面白おかしく生きて、所詮人間一度死ぬんだからそれでいいやと思いつつ、ヤクザという世界で私もどんどんどんどん頭角を現し、やがて38歳の時、住吉会、私の世界1万2000人いるんですけども、そこで序列2番目まで上り詰めたんですね。相談役という肩書きをもらって、もう俺の人生これでもう何の心配もない、もう数十億というお金を持ってですね、ベンツを乗り回し、もうそれは私のもうあの若さでこれだけのバブルの絶頂期ですから、もう俺の人生金なんてなくならないわっていうぐらい すごいお金を手に掴んでいました。お金さえあれば幸せなんて手に入れると思って歩いてました。誰でもどんな人でもお金で自分の自由になれるぐらいの錯覚を持って私は生き続けていました。そんな人生の中で一人の女性との出会いがありました。私の今の妻なんですけども、韓国人の女性との出会いでした。私は一目惚れしちゃったんですね。彼女は日本に日本語を勉強しに来て、そして日本の専門学校、あのモード学院というところでメイクアップアーティストの勉強しに来てたんですけども、その彼女がまあ苦学生ですから、貧しい学生ですから、夜アルバイトしたんです。そのアルバイト先で私と彼女はこの出会ってたんですね。私は彼女に一目惚れしてですね、一日3回も4回も彼女のいる店に通い続けたんです。嘘をついてね、俺は不動産屋の社長だって言いながらですね、嘘を言い続けて、もう自分にできることお金ばらまくことしかない、お金で気を引こうと思って高い洋服を買ってあげたり、表に誘い出して、もうホテルで豪華な食事をしたりですね、いろんなことをしたんです。絶対自分のものにしようと思ってですね、その自分なりに努力したんですけど、彼女はね、私と会う時一度も一人で来たことないんです。必ず友達2人3人連れてくるんですね。そして食べたらバイバイって逃げるように帰っちゃうんですね。そんな生活が1年間続いたんですね。でもね、彼女といたら不思議に幸せを感じる、いるだけで幸せを感じる不思議な女性だったんですね。私はどんどんどんどん彼女に惹かれていきました。そして1年過ぎた頃、彼女に結婚申し込んだんです。おい、冗談っぽくね、おい結婚してくれないか。彼女はね、ものすごいその聞いた時に怒った顔したんですね。冗談だね、この人っていうのすごい顔したんですね。あ、俺は振られたと思ったその瞬間ね、彼女の理想としている男性像がありました。彼女のその理想とする男性はリチャード・ギア。私とは全然似ても似つかないタイプにプロポーズされたもんです。彼女はムッとした顔して怒ったんですね。でもね、彼女はね、帰り際に1週間時間くださいって書いたんです。1週間時間ください。彼女はクリスチャンでしたから、それから祈ったそうですね。彼女は1年前からこういう祈りをしたそうです。神様、私は今学校行ってても面白くないし、もう派手に韓国で送別会やって、今さら途中で帰るわけにもいかないし、私とぴったりな男性と神様出会わせて結婚させてください。そういう祈りを1年間ずっとし続けたってんですね。で、私に1年目にそのような私がプロポーズしたもんだから、ひょっとしたら神様の答えかしらと彼女は思ったそうなんですね。彼女は今面白いんですよ。証し行くと、いろんな教会で証しするとね、必ず言うのは、皆さん祈りは具体的な祈りをしなきゃダメですよ、私にぴったりの男性だからヤクザが与えられちゃったっていう、そんな笑えないような証しをしていますけども、やがて1週間経った頃、彼女から返事来ました。結婚してもいいですよ、でもね、一つ条件ありますって言うんです。私はクリスチャンです、クリスチャンだから、もし結婚する男性がいたら、私と一緒に日曜日は教会行く、そして私は夢があります、素晴らしいクリスチャンホームを築き上げるという夢があるんです、あなたその私の夢に一緒に生きてくれますかという、その条件でした。教会って何よって聞いたんですね。キリスト教会。困ったな、私にとってね、日本人にとってキリスト教会っていうのは暗くて冷たくて弱い人たちの集まりね、年寄りばっかりがいるところが教会だと、それが教会だというイメージがあったんですね。そして窮屈さ、あれやったらダメだ、これやったらダメだ、なんか清く生きなきゃならない、窮屈な世界にみんな生きてるな、日曜日みんな楽しく遊んでるのに教会って何が面白いんだと思い続けていた、その彼女がクリスチャンだったんですね。困ったなと私も悩みました。イエス・キリストなんていうのは外国の神だと思ってましたから、イエスが身を委ねたキリストが名前だと思ってました。そんなイエス・キリストの十字架も何もわからない私でした。神の愛もわからない私がいきなり教会行ってもらえますか、これには私もものすごい抵抗がありました。なぜならば、ヤクザというのはみんな信仰を持ってるんですね。いつ何かあるかわからない、いつ殺されるかわからない、だから朝出るときみんな綺麗な真っ白な下着を着て死の準備をして世の中に出てくるんですね。出会い頭に殺された仲間がいっぱいいましたから、そんないつ死んでもいい準備をしているのがヤクザで生きていた私たちです。だから何か心の中にすがるものをみんな持って生きてます。それは仏教なのか神道なのかわからない、みんなそういうものを握って生きているのがヤクザでした。私の家にも事務所にも神棚を祭り、先祖の遺灰を飾っているその仏壇もありましたから、当然それは あ、日本人の持てる同じ信仰だと思ってました。イエス・キリストとてもじゃないが信じれないやと思ってですね、妻との結婚を諦めようかといろいろ考えたんですけども、私はずる賢さを持っていましたからね、その時に、ね、あいつは別にイエス・キリスト信じてくれとは言わんかったなと思ったんですね。一緒に日曜日教会行ってくれますかって言ったよなと。教会行くだけなら別に信じないでいいかと思ってですね、彼女に電話を入れたんです。教会行くだけで結婚してもらえるのか、はいって言うんですね。よし分かった、教会行くぞ、行く、分かった、行くから結婚してもらえるようになった、はいって言うんで、それからめでたく私たちは結婚式を挙げたんですね。彼女の生まれたテグという韓国の3番目の都市ですけど、そこにいて結婚式を挙げ、そして私たちは日本に帰って、それから教会に行くようになっていったんです。初めて行った教会、もちろん韓国人の牧師が牧会している教会ですから、もう周りを見たら全部韓国人、日本人は2人か3人しかいませんでした。そして日本人のために同時通訳でね、このしてくれるこの機械をこう耳に、そのような教会でした。そこで私たちは礼拝を守るようになっていた。初めて行った教会の礼拝、私に不思議なことがその日のうちに起きてしまったんです。みんなが立ち上がって、慈しみ深きという、その今は私は分かる、タイトルも分かるんですよ、メロディーも分かる。そのことは全然知らなかったんですね。その歌を韓国語でみんなが歌い始めた時に、私の目から涙が流れ始めたんですね。泣きたくないのになぜか知らんけど、涙がとどまることなく、1時間半の礼拝、泣きっぱなしの私がそこにいたんですね。おかしいな、なんで涙が出んだ、なんでだよお前、人に見られたらどうするんだと思いつつも涙が止まらないんですね。ヤクザはね、絶対人前で涙を見せない、また笑い顔を見せない、そういうふうに私たちは教えられてきた。礼拝見せるな、ニヤニヤ笑ってるなと、私たちは親分なら兄貴分に教えられながら、いつも怖い顔して、こんな恐ろしい顔してこう生きてきてたんですね。ヤクザの事務所行ったら面白いんですよ。テレビ見ててコメディアンが面白いことやってるでしょ、みんな普通だなーって笑うでしょ、みんな歯を食いしばって我慢して、笑うの我慢して、ね、それがヤクザの事務所です。だからその中でもちょっと偉くなって、親分とかね、兄貴分になるとトイレに行ってわーっと笑ってですね、また鏡見て恐ろしい顔して、うんって言って出てくるんですね。そんなヤクザの生活をしていた私が人前で涙を見せるなんてとんでもない話だった。ところが帰り教会を後にするとき、私は妻にこう言ったんですね。おい、教会っていいとこだな。それが私の第一印象でした。子供の頃思い出したんです。泣く涙なんて泣いたことがない、もう何十年も泣くことを忘れていた、その私が教会で子供の頃喧嘩して負けて帰ってきてね、お母さんの懐で悔しくて涙流してワンワンワンワン泣いた、その時の自分をハッと教会で見せられたんですね。ああ、教会っていいとこだな。それが私の第一印象でした。それから私は何も知らずに、ただ妻との約束を守るために教会に行き続けてたんです。苦しかったです。教会に行くことが本当に苦しかった。でも結婚の約束だから、私はどんなことをしてもその日曜日の礼拝だけ一日も休むことなく行き続けていました。妻以外の女性と浮気しても、麻薬を打っても、またたくさんの犯罪罪、至る罪を犯し続けても、教会生き続けたんです。ヤクザの世界は誘惑に満ちている世界です。そんな私が6日、1週間の歩み、6日、ヤクザです。7日の1時間半だけクリスチャンというのが、6年も7年も続いたんですから、私は本当に世に出て行ってヤクザの世界に行って、もうこれは悪いことなんだと知っていながらやらなきゃならない、ヤクザという立場でやらなきゃならない、その犯罪に至る罪、苦しかったんですね。でもやってしまう自分がそこにいました。苦しくて苦しくて苦しくてしょうがない。そんな中に私が過去の自分にない自分をやがて発見したんですね。それは礼拝が始まる30分も1時間も前、一番最初に教会に来て一番前の席でね、私は祈るんですね。祈るというよりも、イエス様、今週俺またこんなことやっちゃったよ、こんな罪も許されるんですかね、イエス様、俺またこんなことしちゃったよ、こんなひどい罪を犯しちゃったけど、神様許してください、許してくださいと、一週間の自分の行いの罪を悔い改めている自分がそこにいました。久しぶりに私は母の家に行きました。半年ぶりぐらいかな。私は母の家に行くの大嫌いだったんですね。 なぜならばね、母は私の顔を見るとね、鉄をお願いだからヤクザやめてくれないか、ヤクザやめてくれるんだ。私の顔を見るたびに泣き始めるんですね。母さんはね、夜中にサイレンの音を聞くとね、パトカーのサイレンの音を聞くと、またお前に何かあったんじゃないかと思って、私はもう夜も寝れないんだよ、鉄をお願いだからヤクザやめてくれ、ヤクザやめてくれ。そんな母に私はこう言ってました。何言ってんだ母さんよ、こんないい暮らしできるの誰のおかげだ、俺がヤクザやってるからじゃないか。母はお金なんていらない、お前がヤクザをやめてくれる方が母さんは幸せだと、私の顔を見るたびに泣き続ける母がそこにいました。久しぶりに母の家に行ったんです。そしたら私の母はね、私の顔を見てびっくりした顔してるんですね。お前なんでそんないい顔になったのって私にこう言ったんですね。私はいつも地味てる顔ですから、そんな自分の症状の変化なんて気がつかなかった。でも私を産んだ母は私の顔の表情の変化を掴んだんですね。私の母は熱心な創価学会信者で、おばあちゃんの代から朝に昼に夜に南面惚れ劇やってるお母さんだったんですけども、その母がこう言ったんです。私の顔の表情の変化を見て、私は母に、あ、であれば俺は今教会行ってるからかな、教会って何、キリスト教の教会だよ、あ、お前そういうとこ今行ってるのって言いつつですね、鉄を私も連れてってくれない、その教会というところにって言われてから10年間私は毎週日曜日母の手を握りしめ教会に行くようになったんですね。10年間母は教会を通して癒されていきました。心の傷が癒され、肉体のこの病も癒され、私の母はね、私が中学を卒業することを、私の父と母は離婚したんです。離婚したことを通して父は大酒飲みでした。その離婚したことが原因になって64歳でこの世を去ってしまった父がいたんですね。父の死を早めたのは私のせいじゃないかという、そういうこの罪悪感、その苦しみからですね、やがて私の母は顔面神経痛になってしまった。口が曲がり、よだれが垂れる、そんな母になっていたんですけど、一生懸命信じる者に祈り続けてやってて、母の顔は一向に変わりませんでした。ところが教会に行くようになって6年目に母の顔が元通りになったんですね。不思議でした。その時私は、ああ、ここにいる神様は本物の神だと私はその時確信したんですね。母は教会で誰も教えてない、一生懸命自分の過去の罪を告白し続けていました。母は天国に召される1年ぐらい前から、母は一つの祈りが加わっていたことを私はいつも横で聞いてました。それはこういう祈りでした。神様、あなたが本当に命のもとい、命を握っている神様なら、私は一つのことを神様あなたに願いたいね。それは今日まで私は子供たちにも迷惑かけず、なんとか自分の力で、自分の働きでこうして生きてくることができた。もし私がこの世を去る時が来たとしても、子供たちに迷惑かけたくない、あの病院で点滴打たれ、管を通され、長生きしたいなんて私は考えていないんです。もし私がこの世を去るとしたら、私が寝ている間、静かに私を連れてってください。それが母がずっと祈り続けてた祈りであったことを私は横で聞いていました。ある時兄から電話があったんです。朝10時でした。鉄夫、大変だ、今母の部屋に行ったら母が死んでるって言うんですね。嘘だろって言ったんですね。なぜならば前の日は日曜日でしたから、母と礼拝を守り、母の家に送ってって、そこで私は母のために一緒に祈ってですね、まだ救われてない兄たちのために祈ったことを覚えているんです。98年の11月2日でした。朝10時、私の兄から電話き、私はびっくりして母のところに駆けつけていました。二人の兄は泣き叫んでいました。どうしてだよ、どうしてだよ、鉄夫よ、昨日袋おいしいね、おいしいねって夜ご飯2杯までおかわりして食べたのは生きるためでなかったのか、それなのになんで今日死んでしまうんだよと言って兄は泣き叫んでいたんですね。私は母の寝ている枕元に行って母の顔を見た途端、神様感謝しますという祈りが出たんです。苦しみもない、何もない、喜びの表情で母はそこに寝ていたからなんです。ああ、母の祈りは神に応えられた。そして神様、母の祈りを応えて寝ている間本当に静かに連れてってくれたんだ。この世の中の75年の人生は悲しみと苦しみと問題だらけの人生だったけど、今からその苦しみ悲しみ問題から解き放たれ、もう喜びしか存在してない、天国に帰っていった。 私はその時この聖書の御言葉、神の約束を思い出したんです。ヨハネの11章の25節にはこう書いてます。イエスは言われた、私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。私の母はこの聖書の言葉が大好きでした。そしてこの聖書の御言葉を母は握りしめ天国に帰っていったんです。私は母の生涯を終えた時、母のいるところに帰り、母と再会できることを楽しみにしてます。神様どうか、母が成し得なかったことをもうこの息子に負わせてくださいという祈りをしたことを昨日のように私は覚えています。人間生きるために生きてるんじゃないですよ。私たちは確実に今日より明日、明日より明後日、死に向かって生きてるということをまず皆さん認めなければいけないと思います。今のこの時代、何があってもおかしくない時代の中に私たちは今置かれ生かされています。明日交通事故にあって死ぬかもわからない、朝目が覚めない、周りの人たちがびっくりしてそこに死人を見るような状況が今たくさんたくさん日本中であります。1日80数名という人たちは自ら自殺、命を絶っている国の中に私たちは生きているんですね。私はこう思いました。ヤクザ時代、確かにお金もあった、幸せだと思っていた、でも私は幸せでなかった、不幸せだった。妻と出会って妻の祈りを通して私は全てを失い何にもなくなった。そればかりか、ヤクザをやめたいなんて一度も思わなかった私が、大きな仲間割れ、仲間同士の喧嘩の中で私は自分の仲間を殺そうという大きな犯罪、もう瞬間的に一つ間違えば彼は仲間を殺され、私は刑務所の中に入るような、そのような大きな事件を起こしてしまったんですね。そして私は自分の組織から仲間の命を狙うような、そんな奴は危なくて置いとけない、破門にしろと言われて、私はヤクザの世界から追放されてしまったんですね。でも妻の祈りの答えがそこに全て入っていました。私の妻は泣きながらいつもこう祈ってたそうです。神様、子供が生まれます、この生まれる子供に職業欄に職業のない職業をしている夫をあなたはどう思われますか、ヤクザなんて書けますか、神様お願いですからヤクザをやめるようにしてください、あの人が全てを失い何にもなくなって、そして神様あなたを心から信じるものに作り変えてください。彼女はね、万事の祈りを持って私の救いのために祈り続けてくれたんですね。1年間にね、断食しない日がないぐらい、500日聖願の断食の祈りって言ってね、500日間昼の12時から夜の12時まで12時間の断食をね、500日したり、その間に1週間完全断食を入れたりしながら、私の真の救いのために彼女は命を懸けて祈り続けてくれたんです。私の妻はいつも最近私に来いんですね。あんた何暗い顔してるのよ。いや仕事がよ、なかなかうまくいかんしな、なかなか神様祝福してくれないんだよ、一生懸命祈ってるつもりなんだけどな、問題ばかり次から次来てよっていう話をするとね、私の妻いつも来る。あなたね、問題が来た時感謝しなさい、問題の後ろに神の隠された祝福があること、あなたなんでわからないの、いつまでたっても。問題が問題じゃなく、あなたがもう祈らないことが問題だよ、祈れ、悩んでるしまったら祈れ。すごい女房なんですね。でも顔は美しいんですよ。どこからこんな話が出てくるのかなって思えるような美しい女性なんですけどね。でもこういう妻がいたから今の私が存在しています。私たちの信じる神様は本物の神様です。私たちの信じる神の偉大な愛を知ったら、もう私たちはこの神に従うしかない、そのような存在です。皆さんが知ろうが知る前が、全人類の救いの完成ためにイエスは十字架にかかったんです。その十字架の話を今からして終わりにしたいと思います。中国で本当にあった話です。私の知り合いの宣教師が中国で働きをしていました。そしてある寒い北京、寒空、北京の冬は寒いんですね。その寒い冬空に彼女はアメリカに帰る準備をして、その帰り支度をして、ある種の橋の上を取ったんです。そしたら 橋の下から赤ちゃんの泣き声が聞こえたんで、びっくりして、その泣いている赤ちゃんのところに走り寄ったんですね。そして橋の下を見たときに、すっぱだかになったお母さんが凍え死んでいて、お母さんが着ていた洋服を全部くるまれた赤ちゃんがお腹空かせてワンワンワンワン泣き叫んでいたんです。ホームレス、橋の下に暮らしていた売春婦であったであろう女性は裸になって凍え死んでいました。そしてその子供はお腹を空かして泣いていたんです。そのアメリカの選挙者はびっくりして、そのお母さんを年頃にお墓に葬り、その子供をアメリカに連れて帰っていったんですね。そして13年間アメリカで育ってました。13歳になったその少女はこの宣教師にこう言ったんです。あなたは私の本当のお母さんじゃないですよね。私の母はどこにいるんですかと聞いたから、もう言ってもいいだろうと思って本当の話をしてあげたんですね。その13歳の少女はこの宣教師にこう言いました。お母さんの眠っているお墓に行きたい。そしてその子を連れて中国に帰ったんです。お墓の前に行ったら、この13歳の少女は一人にしてください、少しの間一人にしてくださいと言って、そのお母さんの眠っているお墓の前に行った少女を、その宣教師は遠くから眺めていました。自分の着ている洋服一枚ずつ脱ぎ始め、お母さんのお墓にかけ始め、そして泣いて祈ったんです。お母さんありがとう、寒かったでしょう、寒かったでしょう、ありがとう、ありがとうと、この少女は泣き続けていたんですね。人間の母親の愛、すごい愛ですね。これは真実あった本当の話ですよ。でももっとすごい愛がこの世の中に存在していたんです。それがイエス・キリストの十字架の話です。皆さんが知ろうが知る前が、イエスという神は全人類の救いの完成のためにあの十字架にかかったんですね。私たちの罪とかを贖うためにイエスは血潮を流さなければならなかった。それは私が頭で犯し、たくさんの思いの中で罪を犯しました。悪い考えを持ってたくさんの罪を犯しました。罪というのは思いから始まるというんです。罪というのは考えから始まるというんです。その思い考えで犯した罪の贖いのためにイエスは茨の冠をかぶせられ、頭から血潮を流してくれた。イエスが手に釘打たれ、手から血を流したのは、私が暴力を振るえ、たくさんの人たちをいじめ苦しめ、そして麻薬を打ち続けた、手で罪を犯した罪の贖いのためにイエスは十字架で手に釘打たれ、血を流してくださった。足に釘打たれたのは、私たちが歩いて行ってはいけないところに行き続け、罪を犯し続けたその罪の贖いの完成であったと。脇腹に槍刺され、血潮を全部流したのは、私たちのあらゆる貪欲の罪の贖いの完成であった。私は教会生き続くもね、7年間このことを知らずに生きてました。イエス・キリストの十字架は誰か隣の人のためじゃない、俺には関係ないという思いで生きてたの。ところが深く静まり祈っている時に、この十字架はお前のためだと神の声をはっきり聞いたんです。この十字架は私のためなんですか。そこで私は本当に神の前に泣き崩れて泣き叫んだことを覚えています。教会に行き始めて7年目の出来事でした。そして私はこの神の愛、偉大なこの神の愛が全人類にもたらされた救いの完成であることを知ってたんです。皆さんいいですか、私は罪なんて犯したことないってここに来ている人だって確信がある人、右の手を挙げてみてください。俺は一度も罪なんて犯していないぞと思う方、手を挙げてみてください。いないんですよ。人間の罪というのはね、神の言われるところの罪というのは、あんなやつ死んでしまえと心で思ったら、あなたは思いでそのものを殺人の罪を犯した、これが神の言われるところの罪ですよ。美しい女性を見てね、頭の中でそれ以上美しいなじゃなく、それ以上のことを考えると、あなたはその女性に対して姦淫の罪を犯した。神の言われるところの罪、もっとすごい罪は、まことの神がいるにもかかわらず、この神を無視して生きている者たち、これが一番の罪だと神様は言っています。全人類の救いのために神は愛を示してくださいました。大切な一人をイエス・キリストをこの世に送ってくださったんです。メリークリスマスという意味知ってますか。皆さんクリスマスみんなでお祝いしますね。あの意味わかりますか。救い主が人となって来られた、メシアがこの地上に来てくださった、そのお祝いがメリークリスマスですよ。そのイエス・キリストはやがて十字架で死んでくださったんです。私の兄は今クリスチャンですけども、私にいつもこう言ったんだ。 お前の信じる神はだらしねえな。神なのになんで十字架にかかって死んだんだ。いつも私の兄は私にこのような攻撃をしていたんです。でも神であるがゆえに贖いの技の完成ができたんです。罪ないお方はイエス・キリストしかこの世に存在していないから、人間は全て罪人だから死ぬんですよ。罪から来る報酬は死だと書いてます。罪結果刈り取るのが死なんだと。その罪の問題を解決するため、罪なきお方イエスはあの十字架で血潮を全部流してくださり、全ての者、信じる者に罪の許しを与えてくださった。そしてイエスは死んでくださった。ただこの死が死で終わるのではなく、三日目に死の力に打ち勝ってよみがえられた、復活された、よみがえられたイエス・キリストのみが天に通じる道を作り得たお方ですよ。この世の中で人間が作った宗教に永遠の命なんていうのは存在してないんですよ。この世の中で生きる私たちがどうすればよい、いい暮らしができるか、そういう世の中で生きる私たちがどうすればいいか、一日一善良いことをすりゃひょっとしたら極楽行けるもんね。そうじゃないです。天国地獄おとぎ話じゃなく明確にある世界なんです。イエス・キリストを信じる者永遠の命、信じない者は滅びを刈り取ると聖書には書かれています。今日三滝グリーンチャペル、皆さんを招いてここでメッセージ語りたいメッセージは、イエス・キリストが皆さんのために十字架にかかって死んでくださり、贖いの完成をしてくださった、このイエスを信じれば今日あなたに永遠の命が約束されていますよ。そのことを語りたくて今日皆さんがここに導かれたんだ。皆さんを招いたのは友達かもわからない、何かきっかけであったかもわからない、でも確かに皆さんを招いたのは目に見ることのできない神の働きであることを私たちは知っています。皆さんの人生の中で最も大切なものをもう一度言います。この地上で最大の祝福というものを皆さんに最後に語らせていただきます。それは永遠の命を手につかむかつかまないかです。今回私の2人の友人が召されました。1人は私が過去いたヤクザの親分でした。彼は苦しみながら もだえながら、もう私が行った時に、おい助けてくれ助けてくれ、俺はどうしたらいいんだと私に訴え、私は一生懸命イエス・キリストを信じるというその勧めをなして私は帰ってきました。でも彼は最終的にはそのイエス・キリストの救いの告白をせずに、彼は永遠の滅びを刈り取り地獄に行ってしまいました。もう一人、私の同路者、牧師である永田義和という宣教師がサイパンの地で召されました。明確に彼の死という現実を私は目の前にして明確に確信が来たんです。彼は天国に帰っていった。家族、悲しみ、まだ小さな3年生の子供がいたんです。しんちゃんという子供、しんちゃん、お父さん死んじゃって寂しいな、大丈夫かって聞いた時、この子供がこう言ったんです。大丈夫だよお父さん、仮にアメリカ行ったと思ったらまた会えるもん、僕もやがて天国行くでしょ、だからお父さん何十年間一人で出張したと思ってるから大丈夫だよ、僕もやがて天国でお父さんと会えるからね、こういう返事をしたんですね。私たち過去アメリカという国見たことのない、今テレビなんかで報道されるから目で見ているけども、過去の時代、子供の頃アメリカなんて遠い国でした。目で見た、ああ確かにアメリカという国は存在している、でも目で見たことがなかったんです。天国も一緒です。私たちの霊と魂、肉体に宿っている間は私たちは生きているけども、眠り、この肉体から霊と魂が抜け出た瞬間が死なんですよ。いいですか。朝目覚めたら皆さん頭の中で考えるでしょう、今日何しようかな、あそうだまず歯を磨くか、思ってから体は起き上がっていくんですよ。体によって人間は動いてるんじゃないですよ、目に見えないものによって人間の体は動き生きているんだということを皆さん知ってください。その霊魂が抜けてた、昨日まで生きていた、その霊魂が抜けてたらもう体は動かなくなってしまうんです。わかります。その霊と魂はまずどこに行くか、神様の前に一番最初立つんですよ。全ての霊と魂は神の前に立つと聖書に言われている。その時神様が全ての人間に問うたった一つのことがあるんです。それはお前は世の中にあってどういうふうに生きてたか、総理大臣になったのか、そうか政治家になったか、お金持ちになったのか、そんな話は神は一切問わない。神の前に立った時、神が問うのは、 私が使わした私の大切な御子イエスをお前は信じたか。それが神が問う大切な問いなんです。その時、はい、私はイエス様を信じました。告白した者が永遠の命、喜びしか存在してない永遠ですよ、永遠の世界に私たちは帰っていくんです。皆さんぜひ知ってください。イエスキリストを信じ、そして救われ、永遠の命に至る恵みを持ってください。皆さん今日私を見てください。20年間ヤクザの世界にいて、もうどうしようもならない、死ぬしかないような人間が今やり直した私を見て、神様の働きの技を見てください。皆さん今世の中にあって、自分の家庭の中にあってして、いろんな問題を抱えて苦しんでいる人たちがいっぱいここに来ています。でも今日から安心してください。皆さんには武器が与えられます。その苦しみの中に、問題の中に、どうすることもできないような状況の中にあってしても、今日からこのイエスをなで祈るときに、その祈りは応えられていくからなんです。私の罪は、妻は私のために祈り続けました。5つの祈りを神様の前に、断食の祈りをして祈ってくれた。その祈りはここでした。神様、夫が酒を完全にやめるように、麻薬をやめるように、女遊びをやめるように、ヤクザをやめるように、私たちの家庭には子供がいないから、あの人は遊び続けてる、私たちの家庭に子供を与えてください。この祈りを持って彼女は祈り続けたんです。10年経ってその祈りは全部応えられました。私は今酒も一滴も飲みません。もちろんタバコも飲みません。麻薬とんでもない、全部捨てました。女も一人もいません。妻だけです。ヤクザをやめました。完全な処分ですから、破門というのは指を落とさなくてもいいんですよ。最高に重い処分が破門なんですね。だから私は指もあるんですね。神様の憐れみであったと思います。そして私たちの子供、何度も病院で慶応大学のその産婦人科の最高権威である教授に見てもらってたんです。あなたたちの間にはもう子供はできませんよ。なぜならばあまりにも血が近いから、1万人に1人のケースで子供が与えられない夫婦ですから、諦めなさいって言われたんです。でも妻は聖書の御言葉を握りしめ祈った。タイの実は神のくださる報酬ってここに書いてるでしょう。あなたの働きを一生懸命するから、私たちの家庭に子供をください、子供をくださいと祈り続けた。その祈りを通して今私たちの家庭に2人の子供が与えられたんです。1人はハンナ、祈りのお母さんですね。ハンナという子供が11年前に与えられ、11年目にルツという子供が9月4日授かったんですね。本当に神に感謝したいと思います。私たちの信じる神は死んだ神じゃないです。生きている私たちのために働く神様が神なんですよ。いいですか。もう私たちが手に持って水をあげてやらなきゃ、ご飯持ってあげれなきゃ、面倒見なきゃならない神は神でも何ともないですよ。いいですか。私たちは困っているとき、苦しんでいるときに、神様助けてください、そこに神の助けが現れるんですね。私たちはそうして今日まで来ました。この生きる神を今日は伝えたくて、私は皆さんの前に立ったんです。皆さんの上にこの主の素晴らしい祝福が今日から始まることを、これからも祈り続けたいと思います。皆さん祈りの姿勢を持って、少しの間目をつぶり、祈りの姿勢をとってください。天の神様、感謝します。今日三滝グリーンチャペル剣道10年目を迎えた記念の集会に、こうして罪人の中の罪人であった、こんなものをも作り変えてくださった生ける神を語らせていただきました。あなたは誠の神であり、真実の神であり、全知全能の神であり、その全知全能の神であるにもかかわらず、大切な一人のイエス・キリストを全人類救いの完成のために送ってくださった愛の神であることをありがとうございます。私はそのことを信じました。信じてから始まったこの信仰10年、5年を経った時、私はヤクザでない教会の牧師として今立っています。映画を作る、とんでもない話でした。でも映画を作ることもできました。そして今全世界に出て行き、この神の愛を伝えるものと書いてくださった恵みと祝福を心から感謝します。今日このところにあなたが招いてくださった一人一人をありがとうございます。神様、どうかこう今日このところに導かれた兄弟姉妹、あなたを信じて永遠の命に至る恵み、この地上にあってして勝利の人生を歩むことのできうる御助けを、時にかなった助けを神様、今日から与えてくださることをお願いを申し上げます。 皆さんどうか目をつぶり続けてください。私は皆さんに問いたいと思います。私はある牧師先生が、私がこのような伝道集会に行った時にこのようなお話をしてくれたんです。イエス・キリストの話でした。その時、今日イエス・キリストを信じる者、右の手を堂々と上げなさいと言った時に、私は恥ずかしいなと思ったんだけど、なぜか知らないけど無意識のうちに私の右の手が上がっていたことを覚えています。その時から実は私の新しい人生が始まりました。今日あの時の私に与えられた神の恵みと祝福を信じて皆さんに問いたいと思います。聖書にはこう書いてます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。ローマ書10章10節、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。今日、私はこのことを皆さんに進めたいと思います。誰も目を上げて見る者がいません。今みんな目つぶってます。私が信じたイエス・キリスト、私も今、世にあって戦いがたくさんある。子供の問題、夫婦の問題、経済的な問題、解決できない問題がたくさんあるけども、イエス・キリストを信じてその問題すべてが解決を受けるのか、何よりもイエス・キリストを信じるだけで永遠の命が与えられるのか、本当か、であれば私も俺も信じてみたい。今そのような思い私にもありますという方、そっと右の手を挙げてみてください。アメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメンアメン。はい、手を下ろしてください。今このところに私たちは分かるんです。私たちの目に見ることのできない神の臨在がここにものすごい力となって臨んでいることを私は今わかります。私たちは実は目で見えるものにのみにより頼み生き続けていたけども、実は私たちの目に見るものというのは限られていて、目の見えない力によって私たちは生かされているんだということを皆さんぜひ認めてください。空気教えられたから知ってるんです。空気を見た人間なんて一人もいない。でもこの空気が30秒この地上からなくなったらみんな死んでしまう存在であることを認めてください。神同じなんです。私たちの目に見えることはできないけど神は存在しているんです。ぜひ今日手を挙げられなかったけども、皆さんにはこれからもチャンスが置かれています。もう一度ローマ書10章10節を読みます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるです。皆さんのために祈りたいと思います。すでにイエス・キリストを信じている人たちは今日信仰の告白する、その兄弟たちを励ますためにも大きな声を持って共に祈ってください。また心に信じた方、信じようと思ったけど手を挙げられなかったけど信じたいと思われた方、私の言う言葉について祈ってください。私が今から言う祈りについてきてください。父なる神様、感謝します。私は罪人です。どこから来て何のために生きてやがてどこに帰るのか、そのことも知らずに今日まで生きてきました。神の愛を知らずに、イエス・キリストの成し遂げられた十字架の愛を知らずに今日まで来ました。でも今日私のためにイエス様は十字架にかかったことを知りました。私が知らずに犯したすべての罪とかを悔い改めます。また知りながらもたくさんの罪を犯しました。その罪をも許してください。今私心の扉を開きます。イエス様、私の中に入ってください。そして罪の許し、体のよみがえり、永遠の命、この祈りとともに与えられたことを信じます。今日から私も悲しむ人生ではなく、苦しむ人生ではなく、勝利の人生が、喜びの人生が神によって備えられていることを信じます。今日から私も神のことされたことをありがとうございます。永遠の命くださって感謝します。主イエスキリストの尊き御名によりお祈りいたします。 アメン。はい、アメン。神様に感謝します。人は外側を見ます。神は心の中を見られます。皆さんの心の中どういう状態であったか神様全部知っています。今日皆さんイエスキリストを信じた人、今日から素晴らしいことが始まりますよ。なぜならば目に見ることのできない神の介入が皆さんの人生の中に始まるからなんです。私が今あるのは私の力でも何ともない、この神が私を通して働いてくれたから今の私があるんです。同じことが皆さんの人生に今日から始まることをこの神様に期待してください。感謝します。日曜日はぜひこの教会に来続けてください。またこの教会が遠かったらプロテスタントの教会たくさんありますから、どこの教会行ってもイエスキリストは同じですからね。でもここで日曜日語られる神の愛を聞くことが私たちの信仰の成長が与えられる場所ですから、日曜日は教会に来続けてください。私も15年間教会を休まず来続けたから神の守りがあって今の私が存在しているんです。ですから皆さんこのことをぜひ守ってください。皆さんの上に神の恵みと祝福がこれからも豊かにあることを祈り続けたいと思います。感謝します。